ど行かないと時間が、はい、木滑高夫さんです。ボンクラ映画館の皆様こんにちは。木滑高夫です。私が今回お勧めしたいおかず映画は、2006年公開の長澤まさみ、早見もこみち主演の映画ラフです。足立みつるの青春ラブコメディ漫画の実写化映画で、高校競泳会を舞台にした映画なので水着着用シーンが多発。東宝制作なので若大将シリーズオマージュなどを盛り込みながら、主役の早見もこみちはなぜかリングスロシアのボルクハンが着用していたスパッツみたいなタイツの競泳水着を着用し続けているので、もこみちのもこみちがもこみちといった展開にならずに残念ですが、しかし長澤まさみをはじめ、市川由衣さん、高橋舞、田丸真希といった競泳ハイレグ水着や海水浴水着シーンがあって充実はしています。そんな中、個人的なポイントは長澤まさみが飛び込み競技に参加しているシーンです。現在ではマスカレードホテル、コンフィデンスマンと映画2には一切響かない主演作が何気にシネコンで半年以上も上映され続けていたりして、もはや大御所感が漂う長澤まさみですが、そんな長澤が水着シーン公開 OK の頃にハイレグ水着着用で、かっこ私競泳ハイレグ水着フェチの毛があります、飛び込む前に脇を全開に見せる姿勢を取り、かっこ私脇フェチの毛があります助走を取るためにつま先立ちからの足首ショットが挿入され、かっこ私足首フェチの毛がありますプールに飛び込むというシーンがあるのです。この頃の長澤まさみの完成度は素晴らしいです。残念なのは長澤まさみの飛び込み競技参加シーンが少ないということですが、さらに残念なのは隙がなさすぎてあそこがラフといったカットもないことです。映画の出来はともかく、個人的なフェチズムは刺激される映画なのであります。できれば皆さんのおすすめ脇フェチ映画などを教えてください。それではまたってことで、
シンクロし始めたもんね。
シンクロですね。裏で繋がってるんですね。陰謀論みたいな。陰謀
論。同時に脇フェチ。
フリーメイソン的なのがあるんじゃないですか。怖いですね。脇部でいいぞ今回はみたいな、そういうなんか。
今脇ブーム。
脇ブーム。
タピオカか脇。
タピオカがもうそろそろなんか、ね、
もうおっさんが気づき出したからもう
やばいですよね。
ダメです。
リクティブ脇を入れてみんなを飲み始めると
という
おすすめ脇映画って、でもね、さっきのシルバーな漫画 の、
ね、
の映画がありますしね。
だからこの二人が友達になればいいんじゃないですか。
あ、そうです、ね、そういう邪魔的な役目を今になってるわけですね。ミクシーみたいな
マッチングさせる
マッチングアプリ
ですマッチングポッドキャスト、
おっさんとおっさんが
おっさんとおっさんが
素晴らしいです、ね、
一緒に
風俗
に行くみたいな最高ですね。
ズリネタをね、交換し
あ
った
り、あ、いいじゃないですかファイアストレージ開けときました、
ね、
やめちゃいけないパスワード送ります。長澤まさみが水着になってる、ハイレグ水着、
これいつぐらいの映画でしたっけ。何年経ったんですか。
10年ぐらい前ですね。
結構古いですよ、ね、ですか。
まだすごいこう、うん、長澤まさみが映画で全然
あったんだ、はい、うん、じゃあいやだからもう最近ほら競泳水着が全部ほら入るじゃなくなっちゃったじゃないですか。形が変わってきちゃったから、多分そういう楽しみ方が最近できなくなって
きてると思います。
いろいろ
持ってますよね。
今のこう、ね、トレンドでやったらあれは違うってなっちゃうじゃないですか。ハイレグじゃないから、うん、欲しいので
浜さん、まさみさんはいい体してますよね。
そうなんですよね。
セクシー写真見ずに、すみません、今長澤まさみさんのパンチラの写真を今中平さんと鑑賞してます。
一番いい感じですね。
いいですね、これ
海ましダイヤリーも
ね。あ、いいですね、あのちょっとエッチな OL な、ね、感じですよね。
エッチなお姉さんって感じしますもんね。
ちょっとなんか雑なね感じもしていいんですよね、うん、なんかあんまり神経質じゃない。
だから長澤まさみが脇生やすのが一番いいよ。
そうですね。
事務所にちょっとそういうふうにリクエストを
手洗ってね。
あら い。すごい。繋がった繋がった。勝手に繋げないでください。そうそうそうそう
ビジュアルで言うとあの水の中の8月が あれの小峰さんが、
はい、
あーよかったですね、はい、
あれも本当最初あの高飛び込みだから、
はい、
手を挙げて、はい、もう
脇
あ
が
ったね、それを舐めるんですよ、確かに、よくとこほあれ手伝い行
くか、自分は行ってないですね、あ
僕行きました、もう
あ今まで行ったんです
よ、僕みたいな撮影でしたよ、
ね、暑い中
暑い中、そのもうなんすか、やっぱこう出演者をもうなんすか、うん、冷房の効いた部屋で待機して、
うん、
僕は人目も会うことはできず、うん、なんかでっかい石を僕は運ばされてる炎天下の
石を運ぶんですか、奴隷の仕事ですよピラミッドを作るみたいな何千年も変わってないじゃないですかあなたは何千年も
石井総合監督そんなことさせてたんですか、
あの石を運ばせる伊藤さんの現場で石を運ばせる
一つの到達点ですね大人として部下に石を運ばせ
るモグラ映画研究部の人間みんな石を運ばせ
るいや、このために大学に入ったわけじゃない
ないぞ数学ができねえな
結局はやっぱり高校大パニックの名台詞です
あの当時映画研究部で水の中の蜂がその撮影手伝い行かないかみたいな話があったんですよ、で僕は行かなくて何人か行ったうちの一人だけ、うんうん、もう嫌な予感したんで
白石さんとかは結構メインの制作のスタッフで入ってたんです よ、僕らも下っ端なので石を運ぶ
石を
運ぶこんなことあるんか小峰玲奈さんとかも一切会ってないですけど、
いや小峰玲奈さんと以前作られたり
あ小峰さん主演、
あそうなんですね、
石井壮吾さんのやつではなくて、
あなくて自分がや
ってた花平さんのに作ったやつで、
ご本人はめちゃめちゃいい人でしたね、
なんか悲しいですね中田さん
そうですね、もうなんかあの一件でアマゾンのあれがプレミアちょっとついて、
ああそう
ですか、ちょっと高くなりましたね。DVD が。
では、
はい、
はい。木なめり高尾さんですね。木なめり高尾です。私のおすすめしたいおかず映画。今回はビビアン・スー主演、ビビアン・スーの桃色天使、天使と悪魔などです。かっここれらは現在動画サイトなどでも見ることができます。近年もセデックバレーなどに出演し、健在のビビアン・スーですが、これは90年代初頭に台湾の宮沢りえと言われ、日本進出を果たす前に台湾で撮ったセクシー系映画のシリーズ。これは当時からお宝映像だと話題になり、私も新宿のビデオマーケット高で VHS やビデオ CD を入手したものです。当然 100% おかず映画にすることを目的として。で、内容ですが、当時日本国内でグラビアや歌手活動など一流のアイドルであったビビアンジョ、今のアイドルシーンに登場してもビジュアル的に一級戦で通用したと思いますが、とにかく脱ぎまくっています。本格的なベッドシーンを連発、着衣シーンでもとにかく薄着、アブノーマルな領域のシーンにも踏み込むビビアンジョ。これは当時の日本のタレントで例えるならばサンタフェ当時の宮沢りえが写真集のみならずピンク映画に何本も出演し、たくさんの絡みを見せるみたいなことです。おかずの具材としては、授業にはほぼ 100% 近く答えている内容に思います。かっこ実際、今回20年ぶりぐらいに、再建し、それを改めて確認いたしました。しかし20年前にこれを見た私の記憶には特にビビアン城の裸体の印象は残されていないのです。その代わりに残っているのはこんな記憶です。相手役の主人公な男優さんがビビアン城とも絡むのだけど、その後刑務所にぶち込まれて、とにかく延々と釜を掘られまくる。ビビアン城が不能になった信仰を見せつけられて号泣、耳もなく路上を這う蛇がリアルに引き殺されるシーンを挿入、ビビアン城が拳銃を口に加えて発砲するスプラッターシーンなどなど、このような大陸系なえぐい描写が結構な数挿入されているんです。当時おかずにする目的満々で見たのですが、圧倒的に慣れてしまった、ダメだこりゃ、そういう記憶だけが残っています。今見ると 私も年の数だけ鬼畜度を増したのかいうこういうのすごくいいよというふうにも思ってしまうことがあるんですがこういった舶来アイドルが本国で以前に脱いでいた事例は後年リアディゾンでも発生したのですが、ビビアン嬢の可愛さといい脱ぎ&絡みっぷりはとてもいい仕事に思います。それではまたっていう。ビビアンスーさんですね。
そうですね、
可愛いですね。
そうですね。なんだろう、僕もでもヌードは多分、うん、
写真集で ね、
雑誌で見たことありますよね、うん、なんか
長山さんの好きそうな乳首
は。そうですね、
ちょっとこう乳輪が大きくてこうくりパフィーニップルって言うんですけどね、良、うん、かったですね。
なんか映像だとワイプで、うん、リアス言ってました。
ワイプで、
ワイプで、パフィーニップル。
確かに記憶がもうなんかあれですね、曖昧になってますね。
もうだんだん疲れてきてる。
こうだといいなみたいなことばっかり言い出しましたね。
もう飽きてきたでしょ。
飽きてないですよ。ビビアン2はすごいやっぱ可愛かったですよね。
もう日本でも大活躍中にもしこの脱ぎが、脱ぎっぷりが良かったというです。これはおかずになりますよね、すごく。
そうなんです。なんかブレイクしたして、あ、この人いいなと思ったら実は下積み時代脱いでたっていう、あの、うん、
ごちそうですね、
二度美味しい感じが、
うん、ね、最高ですね。あの、なんですか、リアディゾンさんも、ね、黒で来週といって、日本でもすごい上がった時に、本国ではもっと過激な、心の中のジャニーさんがなんかこう、なんですか、
すごくいいよ、
こういうのすごくいいよと。なんかおっさんになるとこういうなんかね、なんかジャニーさんの気持ちにちょっと近づくというか、
なんとなく少年たちにメッセージを送りたいですよ、ね、じゃいいですかね、
はい。
続きまして、木なめり高尾さんです。ボンクラ映画館の皆様こんにちは、木なめり高尾です。私のおすすめしたいおかず映画、今回は私の中ではきっと一部の特殊な需要に応えているに違いないと確信しているトム・ハンクス主演映画の作品の数々です。以前ふとオスカー受賞常連者の中で一番脱ぎっぷりの俳優は誰だろうといったことを考えたのでありますが、私の頭の中に真っ先に思い浮かんだ裸はトムさんことトム・ハンクス氏なのであります。男性で別にマッチョでも何でもなく、ただのホワイトカラー層な白人の小太りのおじさんでしかないトムさんなのですが、考えてみるとやたらと脱いでるシーンがあります。ダヴィンチコードなどのラングドン教授シリーズではおっさんの全裸死体が見つかるという天地茂の美女シリーズとに比較するとあまりにも無様な死体発見が導入だというのに、特に意味もなくトムさんの裸かっこ親父のシャワーシーンなどが挿入されていったりしている。とにかくラングドン教授の裸シーンがマスト化している、なんだろうこれはと思い始める。キャプテンフィリップス、海賊たちによって拉致され反乱され痛めつけられるトムさん、トムさんの凌辱シーンに あふれた映画、イーストウッド監督のハドソン川の奇跡、90分弱しか尺のない映画で、しかも水を使ったいわゆる濡れ場シーンが多いはずなのになぜかトムさんのシャワーシーンがある。世の中にはこういったトムさんの裸自由がきっとあることを確信するに至る。その他にも裸のトムさんが出てくる映画はたくさんあると思うのですが、とりあえず思い浮かぶがままに書き出してみました。トムさんの裸をおかず映画にできんのか、やれんのか、トムさん男祭り、そういったことを頭の中で唱え続けながら今後も疑惑を貫いていきたいと思います。それではまた。トム・ハンクス、
でもよく考えたら脱いでますよね、なんかやっぱ裸のイメージってすぐ湧きますよね、トム・ハンクス
なんか尻出してるイメージ
ねえ、なんかキャストアウェイとかも全編ね、裸でしたよね、半裸ですもんね。ああそうだ、脱いでるな、
ずっと脱いでるような
むしろ服着てる人
だもん、最初から最後まで
脱いでなかったね。
ビッグでもずっと脱いで
る、最初から最後まで街中歩きしてもみたいな。木 なめりさんはすごいよく送ってくれてますね。
素晴らしいですね。
ツイッターですかね、漫画をアップされてて、4コマ漫画を、
あ、はいはいはい、
ティンコケツ君っていうあのすごい下品な、それを私楽しみにしてトムさんという言い方もちょっと
本当ですね。ブラザートムみたいな。
みんな
あっちの子あのね、
トムハンクス裸みたいな、
皆さんの頭の中はね、いっぱいになってますよ。
服着てるのがおかしいように見えるんですよね。なんでそんな
裸なんじゃない、なんで裸じゃないんだろうみたいな。
違和感お前。
こっちは金払って
んだ。ペンターコンペーパーズでもずっと裸だった。
そういえば、そうですね、裸の編集長で、ね、そうですね、メイルストリップは服着てたんで、ね、
そうそうそう、
なんかね、トモハンが違和感ありましたけどね、スピルバーグの演出ですからね、
かもしれない、うん、
どんどん薄着になって
きて、恋の美少みたいに足をね、
振り返って
あーって思いました。
見えそうで見えない、
見えない、ターミナルでも裸で空
港に行って裸で立ちましょう、
うろろ
し服もないし、服もない、大変
ですね、国もなけれ服もない、そういうキャッチコピ
ー映画の、ね、フライベートライアンでもね、戦場でね、唯一裸で
丸裸
で丸腰で行ってましたよね。
ハラハラしました
。ライアン二度目、
ライアン二度目
銀の
星、銀の星、銀の星ね、やっぱ裸にね、映えますよね、銀の星は。
スピルバーグ作品だとやっぱ裸なんですね。
スピルバーグの一存で
罰を与える、
罰を与える。
大丈夫でしょうか。
はい、はい、
続きまして、万年地獄アパートさんです。ボンクラ映画館の皆さん、こんにちは。初めてメールを送らせていただきます。皆さんは松坂世代という言葉をご存知でしょうか。スーパースター松坂大輔を筆頭に、1980年1981年に生まれた野球選手たちを呼ぶ言葉です。藤川球児、杉内俊也、和田武史、村田修一、キラボシのごとき才能が同じ年代に生まれたことは一つの奇跡のように思います。その松坂世代と同じく1981年に生まれた選手たちが、球体以前の勢力図をガラリと変えた業界があります。グラビア界、そう、有価世代です。バスト87、ウエスト59、ヒップ85、全身バネのような筋性の取れたボディから繰り出す健康的なお色気ポーズ、その有価が野球をやっていれば1年目から16勝は固かったでしょう。なお、当時の横浜ベイスターズ監督、権藤博史もドラフトで松坂か優香かギリギリまで指名を迷ったと証言しています。その優香を筆頭に、小池栄子、藤川球児、恵、村田修一、井上若、和田武史といった同年代の才能たちがグラビア界を席巻、旧世代軍、細川文江を、駆逐していきました。その松坂がグラビアをやっていたのはデビュー当時の1997年から1999年のほぼ3年間、その癒し系という名のぬるま湯に浸かった松坂はグラビア界から足を洗ってしまいます。時は流れ、深夜のテレビで志村とコントを演じる松坂を見るたびに、不安定な芸能界で安住の地を見つけたんだなと安心感と幾ばっかの寂しさを感じていました。松坂、グラビアをやってくれ。俺は松坂の豊満なボディが見たいんだ。前向きがなくなりましたが。
混乱しますよね、松坂というか、ちゃんと
入れ替わる中で、
ね、頭の中で入れ替わっていくんで、
今回私が紹介するおかず映画は、羊の木です。山上達彦原作、五十嵐美京作画の漫画をもとに、霧島部活やめるってよの東尾治が監督した移植作です。とある、地方都市に元受刑者を移住させ更生させるという極秘プロジェクトが発足。 受刑者の世話をすることになった町役場の職員を主人公に6人の元受刑者たちが巻き起こす騒動を描いています。松坂の役は夫との首絞めセックスプレイ中に勢い余って死に殺してしまったという過去を持つ元受刑者。途中パッツパッツの T シャツに無駄に着替えた松坂がその巨乳を、主演の錦戸くんにアピールするシーンなどはさすが東尾監督は松坂の使い方を分かってるなと言ってみたそうです。
分かんなくなってきた。
興奮しすぎて松坂というか東尾と吉田大八監督が混戦していたようです。大変申し訳ございませんでした。その後松坂ではなく優香は働き始めた介護施設にいる主人公の父に一目惚れ、主人公の父の背中に巨乳を押し付け、頬を寄せて歯磨きを手伝うというシーンが展開されます。優香39歳、主人公の父を演じた北見俊之さんは68歳。介護士と非介護者という関係性、親子ほどの年の離れた微妙な年の差も含めて、とにかく何とも言えない色気を感じさせてくれます。クライマックスは介護施設内で優香と北見さんのディープキスシーン。それまで溜め込んでいた思いを爆発させるようにもうベロンベロンのベロチューが行われます。それは優香39歳が一瞬見せた160キロのストレート。現在活躍する若手グラドルが束になってもかなわない度級の色気でした。優香だって肩や肘が痛いはず。僕も右肩が痛いなんて言ってられない。優香が引退するまで僕も引退しないから。羊の木での優香のベロチを見て負けん気の強い松坂はそう言ったと聞いております。最後に松坂大輔、優香と同い年の有名人には朝青龍、チェホンマン、マコーレカルキン君など愉快なメンバーが揃っていることをお伝えして筆を置きたいと思います。以上、私のおかずでした。
僕です。
あなただったんですか。いや、本当どうもおかしいなおかしいな、おかしいなと思ったら
長野さん、いや、ちょっといや、
なんかもう、なんかモンゴルマンのマスク取ったのが
野球に例えてね。あれ監督吉田大輔じゃないです
か。野球に東野と思いながら羊
の木、まだ映画見てないんですけど面白そう。
確かにエロかった
そうですね。すごいわ
ですね。ものすごいディープキス
です。もうすごいですよ。
なんか彼女がちょっとどっかずれてるのかね、あの変な唇の色とか ねセンスがねずれてて、それがまたいやらしいんですよ。
でもぼーっと何か見つめるようなね、感じ
って彼女がすごい
いやらしい。原作と結構近いですか。
そうでもないですね。
原作すごいですよね。面白そうですね、吉田大八。
でもね、まあ好き嫌いがあると思うんですね。僕は結構映画全体としてはちょっと微妙だったんですけど、もう言うかもしれない。すごい良かったですね。
めちゃめちゃ良かったです。確か T シャツ、パツパツの T シャツまで自分で買ってくるんですよね。
そうですね。
そう。で、サイズが合わないっていうのは分からずに買って、それで着るっていう、ものすごいフェチズムっぽい感じ
ですね。ああ、いいですね。
吉田大八監督結構女性を撮るのってね、エロいですよね。
あ、ね、
あの髪の付きのね、宮沢りえとかも良かったですよね。あと美しい星の橋本愛とかも結構良かったですね。松坂へ溢れてますね。
同い年ですかね、ゆうかさん。
ほぼ同一。
うっかり松坂で同じ人なんで。
松坂は高校2年の時に、あの神奈川県の夏の予選で冒頭して、
はい、
確か冒頭して負けるんですよね。その同じ時期にあの池袋の P' パルコで優香スカウトされた。
くしくも、
くしくも。だからなんだって
。全然つながってない。
いや、でもなんかね、何か感じさせる
説得力ありましたね。
説得力ある、なんか、
るとりあえず並べたみたいな。そう
です。だからこれで同じ時期にマコロカルキンが何をやってたかを全部つ
なが
る。
なるほど。どんどんどんどんこう、その時何やってたかを全部検証していく。
世界が分かるんじゃない。
群像劇見たいですね。それ
もう犬のライダーが万引きしてた
り。いや、そうです。
同じ瞬間に。無理ですね。いろんな事件が起きてたわけです
ね。当時で野球の話なのに長浜さんが何も言わないなと思ってて静かだなと思って、絶対長浜さんならね、食いつくのになと思ったら、そういうことだったんですね。
申し訳ないから。申し訳、混乱させて申し訳ない
わ。いやいや、すいません。大変失礼しました。
以上です。いいですか。